はい、で、全員ですか。
はい、
しゃべり、2人しゃべった。
あ、ごめんなさい、ごめんなさい、
しゃべって
ない。じゃあ、ごめんなさい。
一応、ごまなつです。
だいぶ酔ってるかもしれない。
はい、
確かにそうかもしれないです。
いや、僕がね。
はい、みんな酔ってる。はい、
1年目のエンジニアで、まあ、やってることはメーカーに就職してます。で、実際メーカーに就職してるのになんでここに来てるかっていうところをちょっと話そうと思います。まあ、実際メーカーに入った理由は、まあ、実は大学を卒業した時はそんなにエンジニアになりたいとは思ってなくて、なんかこうなるべくこうなんていうんですかね、なんか安定した生活というか、うん、そういうものを見てたんで、エンジニアって結構新しい技術と戦うっていうイメージがあったんで、
うん、
安定はしてないかなと思ってなんとなく避けてたっていうところがありました。で、実際にその安定してるメーカー、まあ、安定してると言えるかは分からないんですけど、実際に入ってみるとなんかこう仕事をやってはいるんですけど、なんか楽しそうにやってる人があんまりいないというか、なんかこうもうなーなーにやってちょっともうこのままでいいやっていうような、ちょっと諦めムードっていうのがちょっと漂ってるなっていうのを新卒で入った時にちょっと思ってしまって、ちょっとこのまま自分行っていいのかなっていう悩みがちょっと出てきたんですね、配属された後に。で、そういうことを思ってる時にたまたま見つけたのが、まあ、勉強会だったんですけど、まあ、実際エンジニアを避けてはいたんですけど、なんかこういうそのままでいいやって思ってるような状況から離れようと思うんだったら、その新しい技術と戦っているエンジニアの方に関われば何か得るものがあるんじゃないかなと思ってその勉強会に行きました。で、最初に僕が行ったのはサポーターズコラボさんの勉強会なんですけど、あそこはすごい行きやすいのでおすすめです。初めてにすごいおすすめです。
あそこ学生枠、
あ、学生もあります。
多分若い
人、そうですね、あれ20代向けって書いてありますね。
何年卒っていう欄があるので、まあでもいますけどね、
30代の方もいますね。
まあ若
手、まあ思考的には、まあ、
そうですね、若い方が多くて、なんで若い方とかだと簡単に同年代が見つかるというか、それで横のつながりができて、まあ、他の会社がどうなってるかっていうのもエンジニアの方が聞けると思います。で、実際そこでサポーターズコラボにの勉強会で、まあ、技術書店というものの存在を知って、で、技術書があんなに集まるところがあるんだっていうことを知って面白そうだなと思って実際に参加していろいろ買って、で、まあ、買った本を読んでみたんですけど、なんかすごい面白くて、なんかもしかしたら僕はこっちの方が本当はやりたかったのかもしれないと思って、このエンジニアの方に行こうかなと今考えているところです。
転職か。
転職ですね。
おお、
ワンストップ、
ここでワンストップ転職だ。転職だ。実際僕もワンストップ転職は買いました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ワンストップ転職エモいです。
エモいの。
まあまあそこはエモいでいいじゃないですか。
エモい。
あ、お、
あ、はい、
あ、他は大丈夫ですか。
え、本を生やす話は、
あ、そうだ、
どうなんですかね。
あ、でもそれは、うん、いや、もうやりたいかやりたくないかですよ。
まあ、まあ、ですね、うん、うん、
いや、
やりたいかやりたくないかだけ
ど、心が揺れて、で、それの理由がそのなんかハードルが高いなとか、なんか障害があるなっていうんだったら、ここにいる人間はなんかもうそれを取っ払うために協力を惜しまないだろうし、まあ、それじゃなくてやりたくな、モチベーションで、あの、その判別がつかないなだったら別にここで無理に言わなくてもいいし、
まあ、例えばなんか、まあ、仕事が毎日遅くまででとても執筆が取れないとか、ね、まあ、そこでなんかもう無理して書けとか、
うん、
そういう話じゃないし、
うん、そうですね、まあ、実際技術書店に本を出したいっていうのは宣言したんですけれども、
はい、
実際そこに何を書くかっていうところで、 迷ってるところです、
ね、やっぱじゃあ合同士だ
合同士合同士の機構はもう次にやってみようと思ってます。おで、まあ需要はあるかは分からないんですけど、ちょっと卒業時の論文があまりうまくいかなかったので、
はい、
もしかしたらそういうのをまとめて需要があるかわからないんですけど出してみようかなともちょっと思ってます。
技術書店とかコミケに出てる本って別に100人にぶつけたら100人とも別に見ないかもしれないけど、101人目に引っかかるような本ばかりです、
ね、あれですよね、卒論のまとめ方みたいな記事ですね。
あー、そっちですか。
ではなく、
それだったら100人
に引っかかる。卒論そのものを再編集して一般向けに、だからメタな本じゃなくて、もう完全にテクニカルな本
になりますね、うん、やろうとすると。
いや、いいんじゃないですか。
いいと思います、うん、だからその論文になんか心残りがあるとか、なんかこれを書けば もっと良くなるとか、そういう思いがあるんだったら、それをテーマにするのはすごいいいと思う、
うん
うん
うん、だってもう定本があるから、
うんうん、そうですね、
だしなんかすごい落とすリスクも少ないし、
うん、定本の定本があって、あと足りない、自分が一回読んでみて足りないところを書き出せばいい、
はい、あとね、アウトプットするというのは没ネタの成仏なんだよ
てか、だから
間違いない、
結局なんていうか、結局技術書店とか出すってなると、結局極度入稿っていうのもあるけども、なんか締め切り日よりにもいや、なんか泣いても どんだけ泣いても入稿しないといけないって、結構これね、やっぱねプレッシャーとしてきついんですよ。だその時に元となる手本があるってすっごいでかくって、その落とすっていうリスクがすごい減るんですよ、それだけで。
なるほどな、
そうですね、
うん、
今のは僕が書くときも絶対もうある程度ライン決めて、ここまでは絶対に出せるっていうラインを想像に決めとこうっていうのが、
ね、実際本を書くときに、ブログ、例えば、まあ、僕よく JavaScript の、まあ、本っていうか、よくっていうか JavaScript の本しか書いてないけどJavaScript の本を書くときに JavaScript ネタで聞いたで、まあ、記事を書いてたとかっていうのがやっぱりその本を書く源泉にはなってたりするんですよね。日々ブログみたいなのがあると楽っていうのはあったりするんで、そういう意味では論文っていうめちゃめちゃ頑張ってその調べてそのまとめたものっていうのはやっぱ強いと思うんだよね、
うん、
じゃあこれから論文読み返していろいろ思い出そうと思います。
アカデミアの人もいるから、その人にそのちょっと分野がアカデミアだけど分野がいいっていう人にレビューしてもらって、ここが分からんとか、ここちょっと書き足せばとかっていうのをやってもらうとかっていうのもあり、
はい、内容としては面白いはずなんで、
う
ん、
お
まあ技術的にいいですけど
いいじゃないですか、
ね、いいじゃないですか。
いやでもネタに自分で自信があるってすごいよ、うん、大事だ
よ、うん、背景的には面白いかなと。
そう、うん、で多分そのツールを使ってる人はいっぱいいる、そこそこいるんですかね。
自分の研究はそうですね、海外で盛んで日本ではあまりやられてない類の研究だと思うんですか。
とすると英語 のテキストしかなくて、日本語 のリファレンスになるようなものがないっていう、極めてブルーオーシャンな、
めっちゃ重要高そう
ないと思いますね。
くれくれっていう、
多分大学から手が出てる、どっかの大学からその注文が入る系の
なんだったら金出すから商業化みたいな、
うん、どう見てもどこどこ の一番地みたいなところから平日の平日指定で注文が入る系の本になる、なるかと思います
なるほど、平日指定っていうのは
確かにそういうのも面白いかもしれないですね、うん、僕だけじゃなくて、その やってきた研究ってあまり言うことないじゃないですか、うん、こう社会人になって、うん、面接でこうちょっと言うこともあっても、うん、実際面接官の方がそれを理解できる方が来るかって言われると、その分野が違っただけでもう理系の論文って分かんなかったりするので、うんうん、まあ、文系の方は今ぞろからなんですけど、
大体、うん、人事って文系だしね、
はい、
うん
うん、あ、いいですね。企画が今2つ思い浮かんで、そういうなんかエンジニアの人のやってきた研究みたいなのを、あの私はこれをやって、まあ、紆余曲折があってエンジニアになったみたいな、ちょっとキャリアの話になりますけど、それを寄稿してもらうっていう合同誌と、あと英語はいいと思うんですね、ワンストップ英語学習みたいな。
あ、話あったな。
あったね。
あったね。あの、ここラボの説明会やった時。
そうそうそう。いや、それ、あの、例のスラックで、
スラックで、
そのワンストップ
英語
ネタ。
英語ネタっていう。
ワンストップ英語。
やっぱ、英語って重要じゃないですか。エンジニアの場合、結局、今英語を読まずに生きていけるエンジニアって多分もう難しいと思うんですよ。よっぽど新しい技術とか一切触らないとかだったらともかく、何か少しでも新しいものを触ろうと思ったら、もう公式ドキュメント、結局英語で書かれた公式ドキュメント読むしかないみたいな。だったら英語を読むっていうのは本のネタとしてありかと。でさらに GitHub の一周を上げるとか含めて英語で発信できるって、やっぱエンジニアとして今後強みになると思うんですよね。
だから、あの英語を使わないで、あのエンジニアをやろうと思うと、自分で全てを作るしかない、うん、自分が日本人だから日本語ベースで全てを作ってしまえば英語は使わなくていい。ただし下手をするとそれがあの海外にも広まって、公式ドキュメント作ってよとかって言って、あのまさかりが降ってくる可能性はある、うん、
ルビーの世界ですよ。最初 Ruby がんだけ広まったのって、途中でやっぱり相棒のユーザーにその出す方にその松さんがドキュメントを整備したら、それでバッて広まったって話だったんで、この間サポート、そのまさのサポートコラボで松さんが喋ったんで、その辺も聞いたんですけど、やっぱでもだから最終的に日本語だけで叩こうと思って、日本語で戦おうと松さんが思ったかどうか全く思わないんですけど、ま、あの日本語でそのプログラム言語を作ってても英語からは逃れられない、
うん、
逃れられないっていうか、まあ、逃れない選択をしたのかもしれないですけど、
ていうか開発したいあれ英語のメーリングリストなんじゃなかったっけ、もともと。
あれ、ごめんなさい、あのもしかしたらあの全然違う話をしたかもしれません。いや、ごめんなさい、
ちょっと、ちょっとうろ覚えなんですが、うん、
で、あのワンストップエンジニアになるには
あこれからなるということ
か、ね、てかね、これさっき話したさっきとなったけど、昔って俺たちが若い子ってそのエンジニアに行って未経験からエンジニアになるのって、はいはい、とりあえずどっかの、それとあのどこの会社でもいいからなんかあの安げあの泣き落として安月給で入れてもらって、とりあえずあの、いきなり現場入ってなんかあの死ぬまで働くっていう、そういうやり方、今ってだからなんていうか、まあ、それって、まあ、あのエンジニアになれる可能性もあるけど死ぬ可能性もあるよねってんで、今もだからそのプログラミングもスクールとかもあるし、あのとかでなんかそれとはいうもの、だから一応なんていうかそのカリクラもあるんだけども、じゃあエンジニアってどうやってなりますかちょっとはてみて、うん、
まあね、エンジニアのスクールでもね、なんかいろいろ最近問題があったじゃないですか特に名前は挙げないけどさ、
なんとか塾とか、
ね、
20年前はなかったわけですよ。
JavaScript で演習した某なんとかし
てくださ
いほぼ言ってる、うん、
あの
まあまあまあまあ、
サムライチ
ェック、あとで編集が必
要もう勘弁してほしいな、編集する
もうすでに何時間
まあそういうんじゃなくてもその
ね、
最近だとプログラミング教育が今度は始まるとかって、
うん、小学校とかで、
小学校とか、
ね、義務教育、
うん、義務教育で始まるとか、
あれ別にプログラミングのこと指してるわけじゃないらしいっすよ。
あ、そうですよ。
いや、なんていうか、あのなんかプログラ、あのプログラマーと話ができるようにしようとかっていう
のは、そう、あのプログラミングを学ぶ上での
論理的思考を養うための教育をしようねっていう、もっとすごい抽象的なことを指してプログラミング教育って言ってるだけらしいので、
いやでも目的がそうなだけで、その目的、ごめんなさい、その要項に書いてある目的がそう で実際にやられることっておそらくプログラミングじゃねえのって俺は思ってるんだけど、
まあ、確か高校は、まあ確かなんでちょっとうろ覚えかもしれないですけど、高校はコードを書きます。で中学校と小学校でその
あれだスクラッチ
文書にはプログラミング的思考って書いてあるんですけど、まあただの論理的思考なんですよ。
てかなんか去年のどっかの日記がなんかなくなんか IT 系の企業の社員をボランティアでなんかとかなんかうんぬというかで物騒な記事が出てて、
それたなんかボラ
もしかしプログラミングスクールかなんかそういう、要するになんかあのサッカーの地域のなんかのサッカー教室とか同じノリでなんかプログラミング教室っていうのを作って、でそれのなんかのなんか講師はボランティアで賄うみたいな恐ろしい構想があって、
市教かどうか忘れましたけど大阪で予算なしでやった募集、本当に実際やったじゃないですか。
ありました
な。であれ本当になんかコンペができるレベルで何社か応募があったらしいんです。
あったんだあれ。
あって、でそれでやっもう始めちゃうらしいんですよ。わかんねえ世界があるもんだなと思ったんですけど。
あれだよね、なんかプログラミング教育のそのなんていうかあの整備とか実習なんかボランティア
でやってるやつ。そうですそうです。なんだっけ、ご存じない方向けに言うと、パソコンも、教師もこの教育内容も、その他諸々の準備を一切指揮としては金田さんからお前らでやる会社を募集中っていうものをあの恥ずかしげもなく出して、で恥ずかしげもなくって言ったらもうその応募した社員に申し訳ないけど俺の目線に恥ずかしげがないとしか言いようないやつに応募した会社が何社かあったとで、まあ、どういう、まあ、社会貢献とかなのか分かんないなと、とりあえず安売りしてんなっていうのをちょっと思っちゃった次第。
まあ公共事業を引き受けるっていう、
まあ、
ステータスというか、
まあ、
実績というか、
確かに公共事業を引き受けましたよ、SES として、
うん、そのステータスはなんか箔はつきますね。
まあもし考えればもしかしたらいやお前やった方が絶対ええやろみたいな話になるのかもしれないんですが。みたいなことは見ましたね。
あったジャパドライブ懐かしい、あんのかなまだ
ジャパドライブ。
ちょっと脱線気味かもしれないので何かテーマを決めた方がいいかも。
そうですね、う
ん、これあれですか、皆さん2018年のアウトプットと2019年の目標はいった感じですか。
あ、ごめんなさい、実は僕さっきその今日じゃない昨日書いた記事の、内容だから従来の鐘を鳴らしての、記事のことは言ったんですが、去年やったアウトプットだと去年実はソフトウェア的なアウトプットがあまりできてなくて、うん、12月に結構頑張ってアクチュアルコードっていうのをちょっと作りました。でそれ何かっていうと、マークダウンはスクリプト言語にあるというやつで、何を言ってんだお前っていう感じなんですけど、あのマークダウンってコードブロックとして、JavaScript なり Java なり、PHP なり Ruby なり何でもコードを書けるコードを埋め込めるフォーマットなので、そのコードブロックを実際に実行すればそれはスクリプト言語インタープリターであると名乗れるんではないかっていうものです
ね。
でそれは何で作ったかというと、記事を書くときにそのコードブロックって大体記事を書く手順として、記事を書くコードブロックに実際にまあ動かしたコードか、あるいは実際に動かせないコードをまあ書いちゃう、コピペしちゃう。でその時に動かせないからエラーになるパターンもあるだろうし、コピペするときに何かのミスでエラーになるパターンもある。例えばタブとかスペースの違いとかそういうような部分もあるだろうし、他のなんかエディター的な何かおせっかいな機能で、動かなくなるなんていうこともあるっていうのが割とあるあるだと思っていて、そういうのをなくす方法としては、だったらもうマークダウンに書いたコードブロックがそのまま実行できればいっそのことその記事自体が ユニットテストの対象になる、あるいは CI できるっていうアイデアで、まあ、そういうものを作りました。で、もう一つあって、電子書籍って今めっちゃ不便じゃないですか。不便っていうか、あの不便って言ったらちょっと違うんですけど、今電子書籍でできることって所詮、コントロール F、 Mac で言うとコマンド F で、まあ、検索する機能があったり、Kindle のようになんかマーキングできたり、所詮その程度ですけど、でも電子書籍って本来秘めてるパワーってそんなもんじゃないはずで、コードが実行できないような電子書籍ってぶっちゃけしょうもないじゃないですか。っていうことで、実行できる、実際にコードが実行できる電子書籍を作りたかった、作りたいっていうのがあって、今作ってます。まあ近日中になんか、先日バージョン 0.1.0 を公開したところなので、もうちょっと形にできたらバージョン 0.2.0 とか、まあそんな感じでリリースしたり、あと、ウェブサービス、そのアクチュアルコードっていうのはローカルで動くツールなんですが、そのローカルで動くツールを実況中継をすると、花正のおでんというのが、鍋にデプロイされました。
まだデプロイされてない。
デプロイされてないか、まだ投入されて、火をこれからつけるみたいな。
なんだろう、コミットされた
プッシュ。コミットプッシュ。
若干心配なのは、そのゴーっていうのがマイクに拾われてないかなんですよ。
あ、拾われてるかも。
もう大丈夫。
大丈夫だと思います。あんましないですか。
大丈夫じゃない？
大丈夫。あ、よかった。
なるほど。
あ、うん、すげえ遠くでしてるけど。
ちなみにそのアクチュアルコードっていうのは、ローカルで動くツールです。で、ローカルで書いて、動かして、そのままアップロードできるブログサービスを、近日中に立ち上げたいと思っております。まあ、そんな感じで僕、2018年のアウトプット、まあ主に本を書いたり LT をやったりとかだったんですが、そんな感じで、やりたいと思います。で、鍋に水が注がれた音が
今のは絶対に拾われましたね、うん。
編集するの
かな。しなくていいと思います。
はい。なんか俺、さっき俺
このライブ感が。
ああ、確かに。今ね。
はい。
ただなんか結構エモい話をしていたのに、今結局ライブで聞いてた人で10かそこらなので、
まあ、
もうちょっと多くの人に届けたい気もする。
うん、あ、はい。
チラチラ。
いや、私は出すんで、皆さんが頑張ってリツイートしていただければ。
ああ。
頑張ります。
そう、もともとこの収録なんでしようかって言ったら、結局その飲み会が我々の打ち上げ会で出たエモい話がこのまま消え去るのもったいないんじゃねみたいなのが始まりでしたね。
と言いつつ、あの6時から11時までの5時間
そうね、
はあの虚空に消えたんですよ。
何話したっけ、自分のネタ
も
なん
となく結構いい話も聞いて、いっぱい、まあ、ISO とか拾えた話もありますけどね。
ISO の話があって、次にあのアジャイルとウォーターフォールの、
あーあ
ああ、個人的にそのちょっと問いかける形式で聞きたいのはエンジニアの定義とか、
あ
とレビューとは何か、
うん、あ、そういう場であった、見ましたね。
じゃあまずエンジニアとは何かから。
あ、そんなに言います。ちなみに大丈夫ですか、皆さん2019年の目標とか言いたいこと言いました、大丈夫ですか。
宣言し忘れたのでちょこっとだけください。なんだっけ、この正月の休み中にポートフォリオサイトを作ろうと思っていまして、でそのポートフォリオサイトを作った得た知見を、親方さんとところに掛け合ってワンストップポートフォリオを作りたいなと思ってますんで、まあ、頑張ります。
おーおーおーおー、
ワンストップか、なんかあれさ、あれってあれっすね、なんか 同人誌を書こうでね、ワンストップ技術同人誌を書こう、うん、ここまでシリーズになるとは。
そうそうそうそうそうそう、割とね、あのコミケでもワンストップシリーズで、あの指名買いというか、あのもうあの中身見ないで買っていく人がいるんですよ。
ブランドみたいな、
ブランあの、まあ、ワンストップ見積もりだからこそかもしれないけど、あのまあいろんなあの強い人が告知をしてくれたから、著者含めてしてくれたからっていうのはあるんだろうけど、まあ割と売れました。
でもさ、あれすごいな、今から思うとなんか、まあ、土台はあったかもしれないけど、確かに、で、それでだから、一冊でその同人誌を書くっていうところを網羅した本を、
うん、
本を出そうって、すごいコンセプトはいいんだけど、なんていうか、それで、それどう書くかっていうところで、なんていうか、あれじゃん。でも、確か人は書きましたけど、なんかそれだけだと、頭数は集めましたってそうそうなりかねないってことじゃないから、あのエサイヤみたいな、なんでできたんだね、今更ながら。
確かに、あれはもう本当に奇跡の合同誌で、結局、コンセプトと、あとはあの雑な、その、目次を作って、こういう本を作りたいんだけどって言って投げたら、あの本ができたっていう。あれは奇跡のスタンダードコンプレックスだと。で、そのおかげで、いろんなところのコミュニティに呼ばれたり、入ったり。
じゃあ、あれ何気に重要だったのが、うん、その印刷所に発注のところで、
うんうんうん、
まあ、Git のログ分かれば見れば分かるから言うけど、なんか俺が結構なんか分かっつってないでざっくり書いたやつを、なんかゆきさんがすごいやからきっちり保管してくれてて、だ多分あれがなかったらそこのところでガクンってゴリって落ちてるんだよね。
それは他の章でもそうだ
った、ね、そう
全部の章に言えることで、
うん、
あれ結構誰が書いたはあんまり気にせずに、うんうん、みんながいろいろ書きまくって、うん、それをなんかいい感じにまとめ上げたら、あの本が出来上がってたんだよね。
であと重要なのがコラムであって、メインの大筋の間にポコっていう細かいのがあって、それがね非常に重要。
うちのサークルはこうだった、僕はこうだったみたいなやつですよね。
で両方がそのやっぱりそれに納得する、まあそうだよね、うちはやってないけどこれはあり、全然ありだし当たりとか、でやっぱりその範囲を網羅しようと思うと軽く200ページは超える、
うん、
でそういう意味ではね、全く類のないオンリーワンな本ができました。
おかげでなんかね、結局同人版から、まあ、商業化して商業版もなんていうかロングテール的にずっと売れ続けてる。で結構あの本を読んで、技術同人誌を書きたくなった、うん、で実際に技術書店に参加したっていう人が結構いる、
うん、
そう我々のライバルを増やしまくってる。
あのそちらの会場のキャパが足りなくなって、ひずりさんが君を挙げる。
ひずりさんが泣きかねないことをやってるんだけど、
実際技術書店に参加してる人、まあ、その出す側で、うん、で増えてるわけじゃないですか。
増えてますね。
まあ、その 100% 全部とは言わないですけど、少なからず影響はやっぱあると思いますよね。うん、
結構その、まあ、あの本を買ってこっちの、だから俺を知ってくれたっていう人もいるし、逆もいるんだけど、あの打ち上げをやってるじゃないですか。あそこの中で多分手を挙げると結構な人数があれを持ってる。
打ち上げっていうのは、まあ 例の非公式アフター、
そうですね、
技術書店の打ち上げで、
打ち上げ、
そう、技術書店後の非公式アフター、あの時120人ぐらい、
120人ぐらい、
うん、
でほとんどサークル主、
うん、
売り子もいるけど、うん、ほとんどサークル主っていう、
あの打ち上げは一般参加の方が少ないんですよ、
ね、そうですね、
あれがすごいだなと思って、
まあ、でも一般技術書店で一般参加すると今夜遅くまでいないんじゃないかっていう単純な問題が、いや少なくとも私が5に参加した時はそうだったな、これ あとなんだっけ、そう、あの一般参加組は昼でやって、あの僕は5しか参加したことないですけど、あの体力的にちょっと辛いなっていう、
で
いやもちろん参加側がもっと辛いのは分かるんですが、参加側の方はもうランナーズハイ入ってるんじゃないかと思うんですよね。
てかあれね、なんていうか、あの入校がゴールだから、なんかあのマラソン走り切った後に、はい、これから 400m 走みたいな。
まあ実際技術書店、まあコミケもそうなんですけど、結構体力使うんですよ。
だと思います。
だって当日朝早く起きて、で搬入して、まあ設営して、で途中ハンプして、しかもハンプ中は
喋り続けて、
我々普段の業務とは全く違うことを、うん、あの強いられてるわけですからね。
そう、
まあ、でも勉強になりますね。あのなんか物を売る
っていう
の
や
ね、
あのとか、あの Google アナリティクスの見方とか、
そうそう、なんであの技術書を書くメリットの一つで、あの、マーケティングからあの執筆と、あの版組とで販布もできるし、その後のアフターフォローも全部一人でやる、できる、
まあ一人でやらなくても、
やらな
くてもまあまあまあ
まあ基本一人で、一人と、まあ一人かし、あのサークルの中でやってしまうっていう、
まあ、フルスタック、
フルスタックな
エンジニアフルスタックエンジニアでそんなにいねえよみたいな話だ
エンジニアの言葉の定義にそろそろ戻れます。エンジニアとはみたいな話をしよう。それから随分脱線しましたが。
エンジニアとは
。そもそも なんでこの話になったんでしたっけ。
え、なんででした
っけ。なんだ
っけ。あ、だからそれはなんかあの、なんか俺が、あの IT 系の人はだからその、自分たちのことをエンジニアって言いたく、その、IT 系の人ってエンジニアって言いたがるっていう。
エンジニア、まあエンジニアの語源がそもそもエンジンにあるっていう部分で、まあ元々はハードウェアの人たちがこそがエンジニアだっただろう的なものはあるにせよ、まあ今ソフトウェアの時代だし、ソフトウェアエンジニアが結局自分たちをエンジニアって呼んじゃうのはある程度はまあ仕方がない問題かなとは僕は思う。
ついじゃない、つい
もういいのでは。え、そんなにそんなに入れます。
ああ
、いや、それ
いや、ちなみにおでんの話です。
この後、
そんなに薄かった。
ここに中華麺を放り込もうかと思ってて、
おでんラーメン、
おでんラーメン、
おでんラーメン、あれでしょ、なんかツイッターの約束の、エンジニアであるからにはエンジンを使わなければいけないみたいな。そのうち出るんじゃないかな、俺たちエンジン作りましたみたいな。
そんなバカなと思ったりする
んですよね。エンジンを作るには何が必要だって、だから3D キャットじゃダメだろ。やっぱ鉄だな。
つながったおつ
け。あの東京み
たいな。ダッシュ村的なエンジニア村。
こんにちはみたいな。やっぱ鉄だよな。
鉄です。で、あのまああの出たエンジニアの定義の一つが問題解決をする人。
うん。それもかなりあのまとまった後。
で
出た言葉
で、ね、で
結構カオスないろんなもので、
あのそれはあの SE というやつではっていう、
うん、SE こそがエンジニアである
あら
だっけえでしたっけみたいな、
いやそういう話になんだろう
ちょっと違うなんか
で
どうだっけ、
その話になってプログラマーはどうなのか、
プログラマー
エンジニアがそのハードウェア系かっていう話になって、それでエンジニアってソフト系にも当てはまるよねっていう話になって、じゃあソフト系のエンジニアっていうのはそのコードを書く側なのか、なんていうか SE、 その実際に詳細設計とかを出す方なのか、実際にコードを書く方なのかっていう話になって、まあ
少なくとも 少なくとも15年ぐらい前まではあのコミュニティでやってる人たちはエンジニアじゃなくてプログラマーですって言ってた。どこかで変わった、どこだか変わったのは、
その話は初めて聞きました。
SE じゃないです
けど、プログラマーを名乗ってた、今エンジニアですって名乗ってるような多くの人たちがプログラマーを名乗っていたって話ですよね、うん、今の。
特にだからあのオープンソースが、
はい、
あの盛り上がっていたことだから、オープンソースだったらプログラマーや、
それはまあそうだね、
うん、そう、あとコミッターですわ、
うん、あ、
コミッターでって言わなくなったな、それ。
実際そうかは分かんないですけど、ウェブサービスとかの、うん、まあ、いわゆるプログラマーとかがいろいろ出てきたときに、そのウェブ系の企業のプログラマーがエンジニアって名乗ったとかはないんですか？
ありそうな気はしますよね。
レールズか。
そもそもそのプログラムだけをやっていればいいっていう状態がなくなっていったから、それらの仕事を総称する言葉としてのエンジニアっていうふうに言い出した。
そういう気はしますね。
まあ、レールズは少なくとも、まあ、プログラミング、まあ、レールズは少なくともっていうかわかんないけど、まあ、少なくともいろんな分野でプログラミングだけすればいいわけじゃなくなっているので。
なんとなくその仮説の一つですけど、そのプログラマーが年を取るとマネージャーになる的な
現象
あるじゃないですか。
35歳運
動。そう15年、20年前を考えたときに、いわゆるプログラマーとなった人が、当時の20代、30代だったときに、年を取るとマネージャーになる。で、マネージャーになったときに、マネージャーですってあんま言わないじゃないですか。でも管理し始めるとプログラマーじゃないとは思うんですよ。ってなると、エンジニアっていう肩書きになるのかなっていう気はちょっと今、話を聞いて
あのだったんやけど、なんか数年ぐらいかな、去年おとちゅうかな、エンジニアリングマネージャーというものが出てきて、
うん、でそのエンジニアってな言い出すと、上の人がエンジニアって言ってたら、新しく入ってきた人もエンジニアっていうことはあるのかなっていうのが思って、うん、それによってプログラマーっていう言葉がどんどんされていったのかなとはちょっと今話を聞いてて思ったんですよね。
まあ難しいな、まあ、
それが正しいかどうかは
全然わかんない
ですけど、そうそうそう、
実際にはどうだったのか、
そうわかんない。
あと最近にあの日本のエンジニアは海外ではエンジニアじゃなくてテクニシャンだみたいな。
テクニシャン、
うん、
まあでもなんか IT 企業の中のエンジニアもあるし、メーカーのエンジニアもあるしっていう、そういう感じなんですかね。
いわゆるユーザー系みたいな分け方もよくわかんないですけど、ありますもんね、
うんうんうん、で、まあ気に障るっていうと、そのIT 系のエンジニアがエンジニアはどうだみたいなのを、もうその IT 系とかウェブ系しか見てないっていうところがまあ問題になるってあって、まあ前提条件ちゃんと示せば、まあそんなにこう揉めることもないのかなって思いますね。
確かにそれを聞くと、エンジニアだプログラマーだなんだって気にするのはエンジニアだけなのかもしれないですね。要は自分たちだけで、外からいる方は別にどっち持ってるのかも。
自分たちは何者なのかっていう言葉に、なんだろう、敏感じゃないことっていうのは、あまり褒められたことではなくないですか。っていうの意味で、エンジニアって言葉に敏感なのはエンジニアだっていうのは、あれ当然だと思うんですよね。
自分のラベル付けに価値を見出すかどうかっていうのは、何とも言いとも言い難いかなとは思う。
どうなんでしょうね。
いや言いたいことは、例えばアーティストっていう、自分をアーティストだと定義してる人はアーティストっていう言葉の定義に敏感になるんじゃねえのっていうくらいの意味です。
ああ、自分をエンジニアっていう人は、うん、そのエンジニアの意味に対して敏感になるっていう意味でって、
うん、そうそうそう
そ
う、
あ、それはあるかもしれない。
そこって2つあると思ってて、まずエンジニアっていうのは言葉に敏感じゃないとやっていけない商売であるっていうのは、曖昧な言葉だと、まあ、シンタクス的な何かが発生したりもあるし、
あ、
だから機械的な意味で、曖昧なものを、なるべく排除したいっていうのもあるし、顧客が求めてるものと自分たちがやろうとしていること、あるいは隣のプログラマーがやってること、あるいは隣の人がやってる、なんかそういうのが言葉が違うと、困ることがあるっていうのをエンジニアって結構体験してるから、言葉っていうのはすごく大切だっていうのは多分あるとは思う。ただ
その反面エンジニアって何っていう時に、そこまでこだわる必要がある言葉なのかなっていうのもちょっとだけあって、っていうのもエンジニアってやっぱ元が幅広い、それこそそのソフトウェアエンジニア以外のエンジニアっていうのももちろんあるわけだからっていうところで、みんなおでんとラーメン食って
る。面白いと思います。ソーシャルエンジニアっていうのはエンジニアリングなんですか？
あの、まあまあ、
ソーシャル、あれはなんか、まあ、
気にせず直走って
たネーミングな気もしますけど、ソーシャルエンジニアリング、要するに通常エンジニアリングを使用しない詐術じゃないですか、要するに、
あのハッキングですか、
はい、その電話かけてこう聞き出すとか、まあ普通に考えるとエンジニアリングではないですけど、
そういう意味では、うん、ある意味例えばハックみたいな言葉とか、そういうのに近い何かが
なんかそういうなんかエンジニアリングの五感というかだいぶ変わってる
のか、多分その
昔あのもちろん人生ゲームとかで職業カードで多分エンジニアっていうとなんかこうスパナかなんかのこうイラストとか、なんかまさになんか多分昔一昔前のエンジニアってイメージはなんかもうそういうなんかスパナをこうやる人みたいな、
そこにあの多分ティッシュがここそこ、
まあ、なんかこうおでんを食べながら、ティッシュを探していたりとか
バタバタしてますけど、まあ何人くらいしか聞いてないしいいんじゃないかな。大体そのうちの1人か2人くらい親方さんじゃないかなっていう説が 今あるし、いやごめんなさい、1人か2人くらいはここにいる人たちだ。少なくとも俺の PC と親方さんの iPad がカウントされているので、ここにいない人は5人くらいです。
ティッシュないや。
いや、いっぱい多分どっかに
どっかあるだろう。
どっかにあります。どっかにあります。
どうだ。ちょっとこの椅子いい。これこの椅子。
よいしょ。いた。いやいい感じね。
みんな何か探し物をしてるのでどうしましょうか。
エンジニアについての話を振っといて、なんだっ
け、あ、なんかエンジニアを国語辞典で調べてみると、
うん、
機械、電気、土木、建築などの技術者
が入ってね
いや、でも機械なんでね、
まあ、機械だし、電気だし
パソコンですね。あれ？ないですか？情報処理技術者試験ってものがあって、
まあ、ありますね、うん、
はい、来ました。
あ、我々が見つけられなかったそこも結局あった
あれ、これポッポンするのかな。
いや、そのね、下がね、濡れてるんですよ、床が。
え、マジで床はまずくない？
どこどこ、
誰も気づいてなかったけど、結構普通に床が濡れてた。
めっちゃ行ってる。
どっから来てる？
いや、多分下でなんかだあのこかしたんじゃないかな。上、
あ、でもここの間垂れたの、
上から敷いてる説はある。
あ、この辺濡れてる、確かに。
で、割り箸
が、割り箸がめっちゃ濡れてるから、
そう
割り箸がダメになって、あのさっきフォルテさんと一緒に買い出し行った時に3000くらいあのビニール包まれた箸はもらったので、
あれ多分、
まあ、多分
あの持ち込んだ時の袋に入ってんじゃないかなと思ってるんですけどね。
はい、エンジニア、
エンジニア、
はい、みんななんかそっちのけでちょっとやっておりますが、
エンジニアリングしてます。
エンジニアとは何者ぞ。で、あと、いや、ここにいてよ。
あと、これ理系じゃない人に向かってエンジニアって言ったら、ハードウェア系のエンジニアという文脈で話が進んでいってしまうっていうのもあります
ね。まあそれはなんか、あ、でも、まあ、なんか最近どうなんだろう、
あのインフラエンジニアとか逃げ恥の
逃げ恥ってインフラエンジニアの話だった
らしい。
見たことない、
これ見たことないけど、
あ、そうなんだ。
インフラエンジニアの説明が難しいから、
うん、
星野源みたいな職業です。28の星野源みたいな職業ですって言うって人がいましたね。
麺がなくなった分俺卵もらっていいですか。
麺は追加であのリリースできますけど。
あ、本当ですか。でもまあいいや、卵もらえればそれでいいです。
まあ、逃げ始めて、もともと原作は漫画だったんだけどね。
そうですね。
あのプログラマー系が開発系はまだいいんだけどね、インフラエンジニアが広いんですよ。あの、うん、
まあ広いですね。
え、でも俺インフラ仕事だけど、インフラエンジニアがやってるとデータセンターで作業しねえからな。
まあオンプレミスで持ってなければとか
なんだけどな。
インフラエンジニアっていうのは運用と保守をやる。
いや、幅広い。定義としては幅広いかな。まあ、それが主だとは思うけど、
その新しい構築を始めたり、なんか移行のタイミング
とか。基盤となるソフトウェア、あるいはハードウェアとかの設定をする、オペレーションをするとか、ただ最近だと、インフラアズアコードみたいな考え方も。だから結局インフラエンジニア、うん、でもコード書いてるよねっていう。
今さっき
出てきたばっか。結局なんかね、あの今まで
コミットしたばっかなんで。
そういうなんかクラウドとかコード寄りの話も出てくる一方で、今までになんていうか、あのオンプレミカーのインフラもある、インフラもあるから、なんか全部やろうとすると、なんかあの競技オリンピックみたいなことになって。
なんかエンジニアで、やらなきゃいけない仕事っていうのが広がりすぎてる感はありますよね。
まあそうですね、うん、
そういう意味で言うとエンジニアに今からなりたいっていう人はどういう具体的なイメージを抱いて
触れたら。でも
いや、それ多分エンジニアになってない人そこ分かんないと思うんですよ。
なってなかった人とは どういうふうに決めたんですかっていうのを一番ここで喋る人じゃない。
あ、そうですね。なんか僕としては、うん、ウェブ技術を使って、うん、まあ、ウェブ系じゃないんですけど、うん、あのむしろ新しいシステムとかを作って何か世の中を便利にしたいっていう思いで、あのまあその何でもいいんですけど、うん、IT っていう技術を活用して、とにかくその人間が面倒くさい部分を全部 IT っていう技術を使って、うん、あの解消をして、うん、で本当に人間がやりたい部分、うん、そこに注力できるような世の中にしていくことがエンジニアリングじゃないのっていうのを面接で話したんですよ、うん、そしたらなんか、うん、あの開発会社にスパッと
入
ったってい
う感じなので、うん、なんだろう、だから僕はそこがまあたまたまいろんなご縁があって定まっていったので、はい、スパッと決まったんで、うん、っていうのはあるんですよね、うん。
その時の文脈に多分あの今の僕たちが理解しているインフラエンジニアとかアプリケーションエンジニアっていう仕事の区分けってあの登場しないんじゃないかなと思うんです。あの要はそういうことが実現できるっていう人たちじゃないですか、
は
い、でそうなった後に、あ、まあいや入ったタイミングではそうでいいのか、あ、ごめんなさい、そうか、今俺が聞きたかったことってその外から見えてるアプリケーションエンジニアとかインフラエンジニア、要は非エンジニアっていう人たちがそういう人たちの区分けをどう見てたのかなっていうことを知りたかったんだけど、結局それが見えてなかったって話に落ち着くのじゃないか。多分それで一回やってます、
うん、うん、ある意味合ってて、うん、そうですね、うん、なんか僕としてはもうまあ見えてなかったっていうのがあるんですけど、う
ん、あ、ごめんなさい、それを批判的な文脈で言ったつもりでしたね。
ああ、ありがとうございます、はい、大丈夫です、あのそこ理解してるんですけど、うん、はい、なんかある程度僕あのウェブアプリケーションを自宅で作ったんですよ、うん、なのでそこにあのインフラエンジニアと、うん、あのサーバーエンジニアと垣根あるのかなって思ってたんですよ、うん、でその上で就活をしててやってたことなので、うんうん、あのはっきり言ってそこの区分けって無駄だと思うんですよね。ほう、まあ、
無駄っていうのは
無駄っていうか、あの
意味がないってこと、
業務的にそこは
くっきり区分けされてるかもしれないですけど、うん、そこって結局あの手を取り合わなきゃいけない部分なんです、うん、そうなので両方ともあのお互いを分かっていて、うん、しかるべき部分だと思うんですよね、うんうんうん、あの事実僕は両方ともそれなりまあ独学でしたけどそれ自分で勉強してそれなりに分かっていった部分があったのであの思ってる部分はあるんですけどなんかそこは地続きであるし、うん、あのお互いがその区分けをしてわざわざやるべき部分でまあ業務的に分かれてるのでしょうがない部分はあるんですけど、うん、なんかそこで分けてしまうのもったいないというかそういう思いは少しありました、
うん、あすいませんさっきちょっと話したあの人生ゲームの職業カードの話あの人生ゲームの職業でエンジニアってどういう風になってるか今あの2016年版ですけど見るとこのイラストはなんかまあやっぱスパナとかネジとかがあってただエンジニアはなんか本を持って考えている絵ですね。だから本質はだから技術がこう周辺にこのイラスト見るとこう周辺にスパナとかが浮かんでるんですがそのスパナで何かをやってるんではなくて本を持ってこう考えている人のイラストですね。なのでおそらくはまあこの人生ゲームにおけるエンジニアというのはそのいろんな技術をどう生かすかを多分考えることをする職業というのを指しているんじゃないかなっていう雰囲気がします。
一つの客観的な視点ではあるね、
うんうん、客観的かつ本質的かと思う、うん、
確かに、なんか全然文脈っていうか使われ方って意味では、うん、油にまみれうちの親父がその油にまみれるタイプのエンジニアだったんですよ、うん、技師ですね、うんうん、なんでそので自称エンジニアっていうかあの会社がなんとかエンジニアリングっていう会社に、はい、まあ、あると今でもあると思うんですけど、うん、まあ、そういう会社に勤めていたので、うちの親父はエンジニアだと思ってるし、まあ、今でも親父はエンジニアなんですが、でも僕もエンジニアだし、その、で、その言葉っていうか、まあ、だから単純にジャンルが違う。あの働いてる場所とかジャンルが違うけど、おおむね、そのエンジニアリングっていう言葉の中ではやっぱ考えてる人だし、その問題解決する人だしっていうところでは変わってないのかな。っていうのは思います
ね。ネームすする音が収録されてるかもしれませんが、
結論はどうなるんですかね。
いや結局その言葉って広がるじゃないですか、まあ、エンジニアっていう言葉自体がまあ広がってるで、そもそも流動的、
うんうん、
だって超大昔のエンジニアでいうともしかしたらそのなんだろう黒曜石を割ってナイフを作る人をエンジニアとあ、まあ、その頃にエンジニアなんていう単語はなかったからあれだけど、
わかりますわかります、
そういうのを指してた概念、
うん、
でもっと時代が進んでまた別のものっていう感じで多分時代次第によってどういうのをエンジニアと呼ぶのかっていうのは多分変わっていくと思うんですよ、うん、っていうのもだって今ってハードウェアを作るのでもソフトウェアって軽視できない時代になっちゃったじゃないですか。
それは骨です。
っていうのを考えると実はハードウェアその油にまみれてるエンジニアたちもソフトウェアをもう無視できない時代なのでは、
うん、
ってなってくると、
まあ
うん、やっぱりソフトウェアのその占める要素って多分今後もどんどん増え続けるんじゃないかなっていうのがあるので、
まあ、
そういう意味でやっぱり時代によって定義変わっていくんじゃないかなっていうのはちょっと思ってます、う
ん、ソフトウェア の比率がどんどん増えるっていうのは組み込みとかもそうで結局全部マイコン FPGA なんかに載せちゃって、うん、となるとそこをコーディングするのはソフトなわけで、うん、
開発効率も全然違いますからね、うん、
だから多分大昔 のハードウェアエンジニアは 本当にあのこうあのこう、まあ、コードは書くけどあの IC そのものを作ってあのやってたけど、今は基本的にもうよっぽどのやつでない限り FPGA 内になんないで済ましちゃうし済んじゃう。だからリコンフィグラムなあのシステムを作るっていう意味でソフトウェアエンジニアに近くなっている。
うん、
ここでちょっとクイズいいですか。
クイズ、
クイズ、なんか始まったぞ。
さっきのあのさっきちょっと話したあの2016年版の人生ゲームの職業カード、実はこの今の職業カードなんか進化するらしいんですよ。
進化。
はい、例えば、声優さんであればこれ進化すると売れっ子声優に進化する。
おお。
はい。で、科学者だと、進化するとノーベル賞科学者になる。
早押しクイズじゃないけどピコンって先に押していいですか。
はい、ではエンジニアは進化する
ピコン、敏腕エンジニア
ブブー、
はい、
エンジニアの通
信シニアマネージャー
ブブ
ー、売れっ子エンジニア、
売れっ子エンジニア、売れっ子
エンジニアじゃなくて、
これは多分
コンサル IT コンサルタント、
いやこれはあの多分絶対正解しないんですけど、
絶対正解
する、進化すると
Google エンジニア、
なるほど、ガンファ
ーガンファーガンファーガンファーエンジニア。
ちなみに正解はロボットクリエイターになるらしい。
じゃあ結局なんだ、考える人じゃなくてロボットを作る人になってんじゃないかなんだよ。
いや
あの、まあでもロボットってね、
AI も絡めてるんじゃないですか。
うん、ソフトメインが重要だからね。
あのでもね、いやあれシステム、システム
結局人間が、ね、
いやさっきのデプロマンスがシステムっていう
世の中のイメージで見たらそういうことなんでしょうね。
うん、まあなんか多分極めると自分で新しいものを作り出せる人になる的なイメージなんじゃないですかね。
あ、あの、
それで言うとですね、なんか世の中の課題解決みたいな役目がエンジニアの役割っていう話になってるんですけど、価値を生み出すとか、まあ、ロボットみたいに今までにないものを生み出すみたいなことはエンジニアの役割ですか、それとも他の人の役割ですか、どう思います。
価値っていうのは具体的な定義なんですか。
それこそイノベーション的な、
あ、いや、イノベーションですかね。
あのなんかだんだん落ちは幼稚みたいになって
なんか今までにそのなかったものを生み出すことによって世の中が変わるみたいな、分かりやすい例で言うとスマートフォンとかソフトウェアだとね、
なんそれビジネスマンとかの域にも入ってくるんじゃないですか、あのエンジニアに限らず。
うん、それはエンジニアでそれもやってる人は世の中にいるじゃないですか。それはエンジニアの延長線でやるものなのか、なんかもうそのエンジニアがビジネスマン的な素養を身につけたからできるのかみたいな。
それがそういう意味で言うと多分僕は後者だと思ってて、
うんうん、
あのビジネスマンはすべからくそういう、あのなんだろう、世の中に対して価値のあるものをやっていくべきっていうのは根底にあるので、で、あのエンジニアはその何か世の中に対して価値のあるものを提供するために働いてるわけですよね。なので新しいものを考え出して、新しいもの、新しいサービスを作ってやっていく、それがあのビジネスマンとしてのスタイルであって、僕らはそれを IT 技術をもってして成していく、それがエンジニアっていう思考があるので、それはビジネスマンと IT エンジニア両方あるんじゃないのかなっていうのはありますね。
これはなんかビジネスマンのビジョンをエンジニアさんが叶えてあげるっていう、まあそういう従属関係にあるものなのか、でもエレキさんがやろうとしてるのはエンジニア自身が今までにないものを生み出そうとしてることでもあるじゃないですか。まあ課題解決の一つの手法かもしれないですけど、
まあそれはいくつか解釈があるかなと思っていて、例えばあのなんだっけ、あの帽子をかぶり直す、だから今はエンジニアの帽子をかぶっている、今はそのイノベーターの帽子をかぶってる、まあ ISO をやってるかもしれないけど、
日本のジョブズの
日本のジョブズ っていうあたりで、つまりロールを複数人、一人の人間が一つのロールだけじゃなくて複数のロールを持ってるっていうのは普通にあるのかなと思ってて、結局プランニングをしつつコーディングをしつつで自分の中で考えたものをまあアウトプットできる、まあフルスタックっていうとあれだけど自分一人でやっちゃえるっていうあたりで、ロールが被ってるっていうのは普通にあるのかなっていうのがまず一つと、もしかしたらそのエンジニアに対して何か新しいものを作るオプションとか、誰かの行動を修正するオプションみたいな感じで、実はなんかエンジニア派生系みたいな、なんか星の意思を与えたら保守エンジニアに進化しましたみたいな、
あ、
なんかそういうような実は属性的なものかもしれないしっていう、
あ、まあね
飛行タイプのフリーザーが飛行タイプにあのめっちゃ通る氷技を使えるみたいな、ああ
世代だな
ポケモン赤青緑時代
さっきの優子さんの例だと価値の定義が新たな価値だったんですよね、新たなもの、うん、それは別に問題解決に限らずってことなんですよね。
そうですね、
でも新たな価値をなぜ生み出すのか、例えば今ある携帯電話ってめっちゃ不便じゃんみたいな感じでスマートフォンが生まれたのかもしれないし、それだったら言ってみれば問題解決をする、全く見知らぬ方法だったのかもしれない、
だから価値っていうのには2通りありまして、特にアジャイルとかの議論とかする場合は、一つはよくある金銭的とか経済的な価値とかビジネスバリューっていうやつね、もう一つはその集団とかコミュニティとかそういうものが重きを置くものなんですね。例えばなんか錬金術ミートアップだとなんか錬金術師たれて、そこに価値を、そこに重きを置くっていうところが価値なんだけど、その意味で言うと新しい価値を作るっていうことは、そういう結局でもそうやって社会を変えるってことになるんですけど、
まあ、今なんで価値の話を振ったかっていうと、コメントで価値はありそうで
定義されて
る、偉い人バーバードだな、
ちょっと偉い人、 ISO でいろんなものがね定義されてんだな、やっぱて
か ISO 怖い、
ISO 怖いな、
ISO 怖いよ、
ちょっと待って、
それいっぱい書かなか
った、ちょっと待って、
ラスボス ISO、
ちょっと待って、本当に定義されてるんだったら ISO は何つってんの
やっぱり ISO ワーストップ ISO、
どんな本か想像つかんね、
本当にもしそれがなんだろうな定義されているんであれば、それに対して我々どう思うかっていうのは喋ってみたいなって思ったんですよ、
てかね、
でもなんかないな、なんだろうな、
ISO 品質はあります
よ、ISO
9000かな、
あ、まあ以前に限らず
ISO 自体の価値が
出てきちゃって
、 ISO のリストとかないですか、
あ、
この番号がこの、
あ、確かにね、
結局エンジニアって何なのって話をしてて、でそれをの答えを探すために価値の話に行ったと思うんですけど、まあ、結局価値って何なのって話に今なっちゃってるっていう感じですよね、
うん、まあ、それは仕方ないんじゃないかなっていうのはあって、だってみんな何かが全部見通せてる、分かってる世界だったら多分自分たちにできることって何もないんですよ、だってもうすでにみんな見通せてるんだから、全員多分誰でも何かやればもう何かができちゃう、だったら我々まずはそのエンジニア、ソフトウェアエンジニアみたいなのがそのわざわざ存在する価値がないはずで、でもそうじゃない、だったらよくわからないけれど、まだわからないけれど何かたどり着きたい、あるいはたどり着かなければならない、たどり着くべき領域が多分あるんだと思う、だからこそ、それは今言葉で定義できるものばかりじゃないんじゃないかなっていう、言葉で定義できるんだったらさ、定義できる人がもうやっちゃえばいいじゃん。
ああ、いやでもなんかすごいわかる気がします。うん、こんだけ多くの人間が そのこれは何ぞやっていうものをやってること自体がまあそれ我々の存在証明なんかすげえ、うん、なんかすげえふわっとしたエモいことを言った気がしますけど
我考えるな我あり
なんかでも実際言えるその定義これだよってポロって言えるんだったらもう、
そう
成熟しちゃって何だったら自動化もできちゃってみたいな世界にどんどん行っていくよねっていうのは納得ですね。
だって今の時代結局技術はどんどん進歩していくしビジネスモデルも進歩していくしでもそれってまだ未完成だからこそだと思うんですよね。それがもう成熟して言葉としてきっかり定義できてこれはこうなんですって言える、そして未来が見通せてるんだったら多分我々はもう多分興味を持てないと思うんですよ。
てか多分そんなに長いことその言葉があり続けないですね、
うん、
多分シュッてすげえスピードで畳まれていく推定産業になっちゃ う、
ね、さっきその人生ゲームでエンジニアが何でしたっけ進化する
化するロボットを
クリエイターって話になったじゃないですか。それって今平吉さんがおっしゃったように価値っていう、まあ、今エンジニアがやるべきことが言語化できて先が 見通せるんだったらロボットがやりゃいいんじゃないのって話になる気がしていて、でそれを作る人がエンジニアの進化系として定義されるんであれば、うん、ある種、まあ、こじつけかもしれないですけどさっきの話はなんとなくあるのかな。要はエンジニアの今までやってエンジニアが今までやってきたことはロボットがやればいいよね、だから進化するとロボットを作る人になるっていうのはちょっと話としてはあるのかなっていうのはちょっと僕の中で納得したんですよね。
あそこまで、
まあ、
あの人生ゲーム作った人は考えてない
まあいいんじゃないですか
ね。多分ね子供の夢が多分ロボットを作るとかそういうんだから子供のためのゲームだからまあとかっていうのが多分オチなんだろうけどついつい我々としては深読みをしてしま
う。でまあそれはそれで半分ネタ半分本気ぐらいなんで、まあそのエレキさんの話を受けて思ったのは、まあ、その価値が定義できないとか、まあ、先が見えてたらっていうのは逆説的に言うと今見えないってことですよね。先が見えないってことじゃないですか、
うん、
で今我々そういうことに対してああだこうだって話をしてきたんですけど、まあ、意味がないっていうとちょっと言葉が強いかもしれないですけど結局我々ってできることって今しかないじゃないですか。今しかやれることがない、
うんうん、
いや今に対していかに誠実にやるのかって話にしかならないと思っていて、
うんうんうん、
それがその自分たちの仕事それがまあインフラなのか営業なのかウェブアプリケーションなのか SIA なのかわかんないですけどっていうことに対してバリューを発揮するっていうところが結局は価値でありエンジニアであるってところなのかなっていうのはちょっと聞いて思ったんですよね。
まあそうですね、未来に多分それこそそのなんだろうなんだっけシンギュラリティなりが来て、うん、AI が、存分に進化して人間がやるべきことがなくなる、
うん、
で、最後のプログラマーというのは AI を作るプログラマーであるみたいな感じのことはまあよく言われるネタだから、まあ、そういう意味でエンジニアが進化してロボットクリエイターになってロボットが出来上がってエンジニアの職業はなくなりましたわーおめでたいみたいな世界はもしかしたら来るのかもしれないけど、ただそれは、まあ、可能性として未来の話であって、
うん、
今の話じゃなくて、
うん、
今は、まあ、今我々にできることをやるしかないみたいな、
うん、だから、多分大昔で言うとあの港とかで船の荷物を、積み下ろしする職業とか港湾の職業運動労働者はすごい専門性を認められてたんだけど、
うん、
コンテナってものがなくなりました。
うん、
で、40年ぐらい前かな電話の交換手で仕事だったんだけど、
うん、
とかあの内線とかのとか、うん、あの内線つなぐのとか、
うんうん
うん、とかあの、とかの、あの会社の代表電話の電話も、
うん、
今はそういう職業ないですと、
うん、
で俺はその来ると思ってる今のプログラマーみたいな職業は20年後じゃないと思って、
うん、
で僕は今42なんで多分その今やってるそのソフトウェアエンジニアリングってやつで逃げ切りができるかどうかギリギリの世代なんですよ、
うんうん
うん、で多分でも僕より下のなんか20代30代の方々ってそこからもう一回今のルールがひっくり返すされるっていう、うんうん、と思ってんだから
なんか今の聞いてて思い出したのが転職の思考法 ってやってた仕事のライフサイクルっていう図で、まあ要はこんな感じで仕事は生まれては消えていくものだって、最初はニッチっていう大体可能性が低いけど、まあそもそもやってる人も少ないよ、でそれがだんだんこの価値を認められていって大体可能性は低いまんまだけどたくさん人を入れるようになって、で椅子が増えてくると今度はそれをどうにか自動化できないか、自動化できないかというかちょっと手前早いわ、ルーチンワークになっていくと、
まあシステム
か、でそうするとこの価値の高い業務をやっているたくさんの人ってあの経営者側からしたらリスクっていうか、うん、いてほしくない人たちだから、要はそれをどんどんがあの自動化して機械化していって最終的に仕事が消滅する、で、すべからく仕事は全部このライフサイクルに乗っかるっていう話で、まあ、すげえ納得したんですけど、まあ、今のコンテンツの話とかもまさにこうです
よ、うん、とか、うん、あのワンマンバスってものがありますが、
うん、
あのだから普通バス乗ると大体今運転手さん一人やん、
うん、
でもあれって最初はすごいトライアンドエラーがあったんで、だって今まで2人でやってた仕事を1人でやりますって言うんだから、でいろんな装置入れてこれ使いますって言うんだから、
ロボットクリエイターになるっていう話を一つちょっと蒸し返すと、ロボットにコーディングするためには人がやっている暗黙知を全て数値化しなきゃいけない、
うん
うん、そういう意味でまあ、データサイエンティストとか AI エンジニアとかって言われる人は、まあ、あと5年10年20年ぐらいかな、全てのものが、数値化されるまでは当然生き残る、だんだん難しいもの、それこそまずは第一段階としては例えばその、センサーで測って見える部分をまずやる、だけどそれはやっぱりその鍛冶屋の、最後の感覚でやっているところは数値化できない、だけどその次の段階で、その鍛冶屋の中でもまあ見習い君から中堅ぐらいまでは数値化できる、だけどやっぱり人間国宝級のところはできない、で最終段階人間国宝も、数値化されると AI エンジニアとかの職業は完全に、お役御免になると、だからそこまでは、まあ、我々、ね、20、30、40代だったら逃げ切れるかなっていう
8時まで働けたからやる